東京ネットラジオ。自称エティーズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための動画のサートデイ、模主のフォックスミュージック。パーソナリティは私、実はインスタ裏か始めちゃってます、モッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第115回目となりました。インスタでピンクと黄緑っていうね、もうその名の通りピンクと黄緑のもの、目についたものをね、こうパシャパシャ撮って撮りためてたんです。でそれをね、やってみようかな裏垢でと思って、普通にピンクと黄緑って調べたら出てくると思うんで、そういう、ね、マニアなのご興味ある方は、ちょっと拾ってみていただければと思います。まだね10枚とかもいってないかな、どうかな、こんな感じです。ということで、もうこの時期ちょっと私も慣れないマスクをしながら、息の吸い方どうしようとかそんなことを考えながらの収録、限界体制の中でやっているんですけどもね、まあ、家にいるとね、やっぱり楽しみ見つけていかないとなんて思ってました。でね、そういう時に志村けんがもうコロナでご逝去されて、ちょっと本当ニュース聞いた時、私は朝のニュース番組でしたが絶句しました。もうそうなったら今回志村のことを取り上げて、ちょうどいい具合に早口言葉のレコードも私持ってるんで、これも引っ提げて、もしてきエピソードトークも踏まえてお送りいたしますので、もう家の中いる時ぐらいは元気に行きましょうそれではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道は、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで、今月のフォックスミュージックはドリフの早口言葉なんですけど、一応ね、うちの番組なので原曲をもそもそもの元ネタ歌ってたウィルソン・ピケットの、Don't Knock My Love、このこれでいきましょう、まあ、結果的にね、ウィルソン・ピケットの話を最初触れても、もう後半の、8割はだいたいドリフの話いきますんで、はい、よろしくお願いします。もう志村の説明はいいよね。もうテレビでも散々ね、70歳でとか、24歳でドリフに加入してとかね、もう高校生のまだ卒業する前ぐらいに、イカ町のところの自宅に行って直談判して、坊やとして回ってたというのもテレビでやってたので、ちょっと先にウィルソン・ピケットの情報をさらっと当たりましょうか。このね、ウィルソン・ピケットさんって、1941年の3月早生まれですって。うちの母親と何気に同級生でした本当国がね変われば下手したら同級生。昭和でいう、16年ですね、この方ウィルソン・ピケットさん、アメリカの方なんですけども、やっぱね、世代としては今の60歳代ぐらいの人がやっぱり一番このウィルソン・ピケットの音楽を聴いてたんじゃないかなと。まあ特に、まあ、ラジオとかレコード屋で、ラジオでとかで先に聴いてレコード屋でゲット、それかまあレコ屋にも、足しげく通ってて、お店の人から とか、あ、その仲間から情報を口コミで聞くとか、そんな感じで、当時は志村けんを聞いてたんじゃないかなと思うんですけどね。でソウルトレイン、あのもう、あ、なんだろうな、ウィルソン・ピケット、あとジェームス・ブラウン系のああいうソウルトレインに、ソウルトレインに出てそうな、いや出てたのかな、うん、出てた可能性大、ちょっと私はねその番組を確認してないので分かんないんですけど、ソウルトレインの75年ぐらいとかに、もしかしたらテレ東でねやってたらしいんですけど、出てたかもしれないですね。私まだ75年か76年なんだな、私生まれたのな、まあ、75年に生まれてたとしても全然記憶なかったから、後で YouTube でおうみたいな感じだったと思いますが、まあ、あのそれぐらい志村けんってのが、あ、まあね、音楽が好きな音楽フリークで、もうすごく、まあ、レコード屋さんももちろん足しげく、通ってただろうし、でヒゲダンスも同様にその、まあ、ブラックミュージック愛好家としてのチョイスですよね。あれはテリー・ベンダーグラスだったっけな、最初テリー・ペントグラスって間違えて覚えてて、あ、ペントじゃないなって思ったのがテリー・ペンダーグラスかな、うんうんうん、それはドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンのあれですけどね。ちゅうことなんですが、あの、お、まあ、私ら世代はもう完全に志村けんがいてこそのドリフでした。荒井注がいたってのは親からは聞いてたんですけどね、もう私らが、3歳とか4歳とかドリフ見始めた頃は完全にもう志村けんの時代でした。なのでもう志村と加藤ちゃんがワンセットみたいな、ちょっとなんか、神線トニ線で分けると神線みたいなイメージでしたで、まあ、あの我が家はこれ前もなんか別の話題でもしかしたら話したかもしれないけども、ドリフ禁止令っていうのが出て、それはね楽しく見てたんです。志村後ろ後ろってテレビの前で言ってたんです、小学校の1年生ぐらいまで。そしたらあの父親方のおばあちゃんが、本当かどうかは分かんないんですけど、いかりや長介のあの唇は嫌いや、見たあかんそんな理由か、いや別の理由もあるのかもしれないけど、ただ私の記憶に残ってるのは、イカ長の唇にあのうちのおばあちゃんがクレームをしたとテレビに、あのテレビ局にクレームとかじゃないけど、なんかそれがどうもお気に召さなかったみたい でそこで私らあの岩崎の人たちはひょうきん族にシフトせざるを得ないという状況でした。まあでもあのドリフ大爆笑とか、あの3ヶ月に1回ぐらいとかやってたじゃないですか、あれは全然見てたし大丈夫だもう、なんか裏番組ちょいちょい見ながら、まあでもあの石野陽子のコントは大好きだったんで見てましたあのゴゴゴ5時朝の5時起きっていつも言ってんのにっていうあれね、尺20分ぐらいとかしっかりあったけど、あそこだけはね、あのチャンネルをペペッと合わせて見たりとかしてました。あれね、なんかあの思うんですけど、志村けんってこう庶民の生活に密着したワードをすごく取り入れてるのが、なんだろう、庶民に響くというかもう特に本当あの石野陽子の終身コントの中だと、その給料が何十万、ボーナスが何十万でとか、結構リアルな額なんですよねそういうのとか、あのやっぱりコントするにあたって本当のリアルサラリーマンに、もう申し訳ないけどちょっといくらぐらいかコントのために正確な額を教えてくんないかなとかってリサーチしてたんじゃないかななんて、私は勝手に思ってはいるんですけど、自分もあの、リサーチする派なの でどうせ作るならあのリアリティの高いもの そしてクオリティの高いものを作りたいっていう思いはきっとあるだろうなと思うので、そんなことをふっと思ったりもしておりました。ちなみに まあ、あらゆる美女とコントを繰り広げるわけですけど、もう私の大のお気に入りは由紀さおりのサバ読みあれは大丈夫だでもあれですね、8時だよでもなくって、あっちのバカ殿の中だったんで、ドリフ大爆笑かな、多分その中で、だって G がまだイカ長でしたもん。私の記憶だともうクワマンだったんですよねG って。あでもよくよく考えたら、そっか、イカリア長介だったから G はそうかと思って、まあそれを思い出させてくれたっていうのもね今回がきっかけだったんですけど、もう由紀さおりといえば関西人にとってもね非常に馴染み深い人なんです。面白サンデーっていうね夜の情報番組、日曜日の読売テレビ日テレ系列で夜の10時10時半とかそんぐらいに、桂文珍と由紀さおりがこう番組の司会を進行しながら、まあ、なんつうか王様のブランチ的なね王様の夜のブランチ的な時間帯が夜なんで、そういう番組をねやってて、もう由紀さおりはトークも立つと面白い人だっていうのは私は子供ながらに分かってたんですけども、もう今改めてこう誰かが由紀さおりの、サバ読みコントをねこう年齢詐称ってタイトルでこう詰め合わせのように作ってくれてるやつが YouTube であるんですけど、あれは何回見てもな、何回見ても面白い今思い出しただけで笑っちゃうぐらいなんですよねそれはなんか構成としても毎回同じ下りなんです。3番目の腰元で必ず由紀さおりが出てきて、で、もう絶対サバ読むの分かってて、それを聞いてまず人笑いして、その後の志村けんのコメントが毎回何言うんだろうっていう、そこの楽しみもう永遠にループで続くっていうねこれはちょっともう私またこれ言い換えたら多分見ちゃうかもしれない由紀さおりの年齢詐称のやつは超面白いんで、ぜひぜひ見ていただければと思います。こう、まあ、ちょっと話しておりますけど、モームスに後藤真希がきらぼしのごとくポンって生えてきた時で、その後すぐにラブマシーンガーンって行くじゃないですか。なんかね、私後藤真希の全盛期の頃ってこう志村けんと同じような感じじゃないかしらなんて思ってたんですよね。まあ、志村けんは下積みがあって本当はめちゃめちゃごまきよりもきつい時代を4年5年とか、かけてきたけど、でも私ら子供の時に見た志村けんはもう志村がいて笑いが必ず起きる滑るわけないよっていうようなポジションだったから、もう惜しい人を亡くしてしまったけども、やっぱこの人は何だろうな、こう時代を先取るというか、こう時代の先行くようなところがあるから彼らしい最後だったのかな。いやどうなんだろう、分かんないですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオ、ビ ちゃんです。
トツコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
皆さんはダメだこりゃの後の音楽って口で言うときなんて言います？私はディディディディディディディディディ派なんです。これ人によって割と違うみたいで、二十歳ぐらいの時かな、大阪でアメ村時代で遊んでた頃にこの話になって、じゃあ俺はファンファンファンファンファンファン、あ、ファンファンファンもあんのかとかって言いながら話してたのをちょっと思い出しました。もう一回言います。私はディディディディディディディディ派です。ということで、告知いきましょうか。まずちょっとさ、6月の14日に私の20周年アンドラジオ10周年記念イベントやりますって言ってた。もうさすがにね、6月になればコロナ落ち着いてるだろうと思ったら、ね、政府がこうなんかダラダラーダラダラーってやってて、空港も封鎖せず、今頃になってね、もうすごくバタバタしてるから全然収束見えない。ちょっとね、なるべく早めにもやりたいし、まだね延期とも言わず、ちょっとね状況を見てる状態です。今の感じだとね、6月も微妙な感じがするけども、ちょっとブログとかにも、まあ、情報をもちろん出しますし、私のインスタとかいろいろ情報いきますので、要チェックしてください。お願いします。今のところ6月14日ステージ状態です。であとは私が出てる動画とかいろいろドイツ時代のドーキーパークの人たちが無料で微妙で、フルで上げてくれてたりしてるので、その辺もホームページでお知らせします。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。